今日は第二コリント4章です。このところでは福音の輝きが語られています。一節に、私たちは憐れみを受けてこの務めについているのでという言葉があります。この務めというのは何かというと、おそらくこれはイエス様を述べ伝える伝道ということではないかと思います。パウロのもう中心的な生活は何か、それはイエス・キリストを述べ伝えるということであったわけです。そしてその務めについているということが、落胆することがない、彼はそのように言っていたわけです。ですから彼の言うなれば人生のすべてはもうキリストであると言っても全く過言ではなかったわけです。それ以外の何者でもない。ですから2節を見ると、彼自身がどういうものであったのか、隠し事を捨てずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにする、この4つのことを彼は実際行っていた。そして神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。ですから彼はもう彼自身の生き様が神の前でもう自分自身を表すということであったわけです。全く隠し事をしない、もうただ口だけで言っているのではなくて、自分のもう生活、生きているそのものが神様を語るというような、そのような生き方を彼はしていたということであるわけです。しかし3節を見ると、福音に覆いがかかっているっていう言葉が出てきます。じゃあ全ての人に自分がしようとしているこのイエス・キリストを表すということを受け入れてくれているのか、実は現実はそのようにはなってはいなかったわけです。福音に覆いがかかっている、しかしそれは3節の終わりに滅びに行く人々に対して覆いがかかっている、そのように言ったわけです。なぜ自分が一生懸命これだけイエス様のことを証しをしている、身をもってやっている、その福音が表されられないのか。それは4節のところに、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる光の福音を輝かせないようにしているのです。この世の神、すなわちこれはサタンのことであるわけです。サタンが覆いをかけている。ですからパウロ自身は、彼は神の御前で自分自身を明らかに表しているわけですけれども、サタンが覆いをかけている、そのことによって見えなくしているということであるわけです。その覆いが取られていくときに、福音の輝きがますます輝く時が必ず来るわけです。しかしパウロは何をしていたのか。5節に、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。ですから彼は落胆することはなかった。たとえどのような困難、そしてサタンが覆ってしまおうとするようなことがあっても、それは自分自身を述べ伝えているのではない、イエス・キリストを述べ伝えている、その確信を彼は常に持っていたということであるわけです。そしてその確信は、実は6節のところを見ると、この輝きというのが出てくるわけです。それは何の輝きか、キリストの御顔にある神の栄光とあるわけです。言うなれば御顔の輝き、神の輝きが彼の内側にあった。ですからたとえサタンが覆いをかけようとも、さまざまな困難が出てきても、彼の心を神様はいつも照らしてくださっておられる。このことは7節を見ると、この宝を土の器の中に入れていますと 彼はそのように表現したわけです。自分自身は土の器にしか過ぎない。しかし彼の心の中にはこの光がある。キリストの御顔が絶えず自分を照らしてくれている。たとえ悪魔がこの世を覆って福音の輝きを照らし出さないようにしたとしても、自分の心の中にはこの輝きが満ちている。7節を見ると、この計り知れない力というふうに彼はそう言っているわけです。ですから彼自身に力があった。彼が力の源だったのかというと、そうではないわけです。このキリストの御顔の輝きが計り知れない力であり、8節を見ると、この四方八方から苦しめられますがということを言っているわけです。彼は実際そうであったわけです。迫害され、石を打たれ、そしてまた船でも難船する、もうあらゆる困難が彼を襲ってくる。しかし9節に、迫害されますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。だから彼は迫害された、倒された、でも長転び八起きっていうか、絶えず彼はそのような困難から立ち上がっていったわけです。それはどうしてか、10節のところに、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。彼は私はキリストと共に十字架につけられた。それがイエスの死を身に帯びるということであるわけです。自分の自我が十字架につけられて、自分は死んだ。だから死んだものは迫害されても倒されても、それを全く意に介さない。それどころか10節の後半には、イエスの命が私たちの身に現れるためです。彼はキリストが私のうちに生きておられるのである、そのことを実証した人物であるべきです、あるわけです。また11節を見ると、それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。ためですっていうのは目的であるわけです。イエスの命が現れる、パウロはピリピの手紙で、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益である。彼は全く死ぬことを恐れなかった。むしろこのキリストの輝きに心が満たされて、もう喜びの中に、もう生きても死んでももうキリスト、それ以外にはないということを彼は証しをしていたわけです。14節を見ると、主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、彼の希望はまさにこの復活にあったということであるわけです。自分が福音宣教をするとか、良い働きをする、教会を建てるという、そういうことではなくて、それは結果として現れたことであったわけですけれども、彼の希望はよみがえりにあったということです。このことは15節を見ると、神の栄光が現れるようになるためなのです。だから彼の目的は神の栄光が表されていく、共にこの神様を褒めたたえ喜ぶということであるわけです。それがもう彼の、言うなればイエス・キリストを伝えていくっていうことの目的であって、彼は自分自身が伝道してるっていうことを誇りにしたりとか、自分がこれだけの奉仕をやっているっていうことを人々の前で見せるような、そういう生き方は全くなかったわけです。全てのものに神の栄光が現れるように。16節を見ると、ですから私たちは落胆しません。彼はその望みを自分に置いていた、自分が持っていたというのではなくて、すっかり神様に委ねていたわけです。この外なる人は衰えても、この外なる人っていうのは、言うなれば自分自身のことであるわけです。じゃあ内なる人は日々新たにされている、この内なる人とは誰か、それはイエスの命ということであるわけです。 自分がもうもはや生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですから彼の信仰っていうのは 100% もうイエス様に委ねていた。イエス様が生きてくだされればもうそれでいい、もう自分は滅んで全く構わない、神様は必ずこのよみがえり復活の命を与えてくださる。ですから彼の希望っていうのはもうもはやこの地上にあったというのではなくて、むしろ天の御国に彼の希望はまた全てはあったのではないか。ですから彼は地上に自分のものを何一つ残さなかったのではないかと思います。 むしろ彼は福音の種をまいて、どんどん救われる人たちが起こされる、それだけを彼は励んでいくことができたわけです。ですから17節を見ると、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすと彼は言っているわけです。彼ほどこの伝道のために苦しみを受けた人は他にはないんではないだろうかと思います。でも彼はそれを一時の軽い苦難、もうそう言っているわけです。逆に重い永遠の栄光、やがては御国に生きることのその素晴らしさということを彼は語っているわけです。そして18節に、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます、見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。ですから彼が見ていたのはこの世のものだけのことではなかった。彼は永遠の御国を仰いでいた。まあ、言うなれば最初の殉教者ステパノもどうだったんだろうか。彼は石を投げつけられ撃たれて、その中にあって彼は天が開かれて、もうイエス様が見える、彼はそう言って言ったわけです。そしてそのこの責任を彼らに負わせないでください、自分が殺されるその責任を負わせないでともう祈ったのが彼が最後に発した言葉であったわけです。まさにこのイエス様自身が彼の心の中に生きていて、そして彼も言うなればその十字架を身をもって明かした人ではなかったであろうか。もちろんパウロも自らがこのイエス様を明かしすればもうそれで自分の人生を全うできた。しかし彼ほど大きな、また神様の喜ばれる働きをした人は他にはなかったのではないだろうかと思います。私たちもこのイエス様が自分の心の中に生きておられるその栄光によって、そしてまたその喜びをいただいて、私たちも人生を全うする、そしてまた神の御国に凱旋するものとさせていただきたいと思います。